苦心深い父なる神様、9月になりましてもう中旬に至りましたけれども、今日もまた暑い日でありますが、このところに私たちを導いてくださいまして感謝いたします。今捧げております礼拝をどうぞ受け入れてください。まずあなたが私たちの心を開いてくださいますように、そして御言葉を従順にまた真実に受け入れることができ、それを実行することができるように整えてください。また私たちが捧げます信仰の告白、感謝、賛美、あるいは私たちの献身の思いを受け入れてくださいますようにお願いいたします。かくしてこの礼拝において私たちはあなたの現実存在、現臨していてくださることを深く覚えることができますように、主が私たちの傍らにいます、私たちの内にいます、私たちの下にいます、そして私たちの上にあって導いておられることを確信できるようにしてください。この恵みの座に私たちは導かれておりますが、いろんな理由で来ることができなかった兄弟姉妹たちがおられますが、どうぞその兄弟姉妹たちを顧みて、もし病んでおる方がありましたら癒してください。また体に不調を得ておりますかたがったら強めてください。また心が弱っておりますならば、あなたが慰めと励ましの言葉をお与えください。さまざまな用事で来ることができない方がありましたら、その妨げをぜひ取り除いてくださいますようお願いいたします。全世界でキリストを信じる者たちの礼拝が守られておりますけれども、そのところにありますキリストを信じる者たちの魂を鎮め、また安らかにし、あなたを心から礼拝することができるようにしてください。またこの世界は特に最近異常気象でありまして、多くの自然災害に見舞われております人々が、新聞やテレビのニュースを通じて知らされますが、一刻も早くそのような災難から逃れて平和とまた平和のうちに過ごすことができるように導いてください。これらの祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。
ヘブライ人への手紙の第10章26節から朗読いたします。新約聖書の新教大学聖書の新約聖書413ページです。ヘブライ人への手紙第10章26節から31節まで。それでは朗読いたします。もし私たちが真理の知識を受けた後にも故意に罪を犯し続けるとすれば、罪のための生贄はもはや残っていません。ただ残っているのは審判と敵対する者たちを焼き尽くす激しい人を恐れつつ待つことだけです。モーセの律法を破る者は 2,3 人の証言に基づいて情け容赦なく死刑に処せられます。まして神の子を足蹴にし、自分が聖なるものとされた契約の地を汚られたものとみなし、その上恵みの霊を侮辱する者はどれほど重い刑罰に値すると思いますか。復讐は私のすること、私が報復すると言い、また主はその民を裁かれると言われた方を私たちは知っています。生ける神の手に落ちることは落ちるのは恐ろしいことです。 ヘブライ人の手紙の10章の26節から31節をご一緒に学びたいと願っております。この箇所を一読して書かれてありますことはすぐ分かっていただけるのではないかと思います。ヘブライ人への手紙というのは旧約聖書の知識が必要であったりいたしまして、なかなか難解な箇所もあるんですけども、今日読みます箇所については難解な用語あるいは表現はないと思います。しかしそこに書かれてありますことは読み方次第では大変厳しく恐ろしいことが書かれてあるように思います。説教する私のようなものからすればこういう箇所の説教は一番難しい、このように思っております。難しいことが書かれてある聖書の箇所よりもこういう箇所の方が難しいと、語るのは難しいと思っております。その理由はここに明らかでありまして、ここに書かれてある事柄は大変厳しい内容だからです。ある人にとっては脅迫脅しとも聞こえますし、また耳の痛い警告に聞こえたりいたします。実際そのように皆さんの中には聞こえた方もあるのではないでしょうか。しかしここに書かれてあるこの文章が誰に書かれているのか、それをよく考えながら読むことが必要だと思います。私たちに対してこの箇所は書かれているのだということですね。例えば廃墟した者たちにこの箇所が書かれているのではない、そうだとすれば大変ここは厳しい言葉に響きますけれども、ここで言われている相手はこの私たちです。ですから廃信したあるいは廃墟した信仰を捨てた人々ではありません。ですから単に脅しあるいは脅迫あるいは警告厳しい警告とだけ読むことができないと思うんです。むしろこの箇所は読み方次第によっては私たちに大変な平安大変な安らぎ慰めを与えられる箇所だということを私は注目したいと思っております。前置きはそこまでいたしまして、文章そのものを見ていかなければなりません。まず真理の知識と言われておりますものが何かということですけれども、これは今まで学んできたところです。イエス・キリストの犠牲によるつまりご自身の血を捧げ物によって私たちには罪の許しあるいは罪の贖いの恵みが豊かに与えられているのだという知識です。イエス・キリストは十字架の上で私たちのために肉を裂き血を流してくださいました。それはかけがえのない身代わりの犠牲でありまして、そのために私たちはもはや罪を問われることなく罰せられることもないという知識、それがここで言われております真理の知識で、何か一般的な哲学的知識とは違います。ありましてや諸聖君生き方の知識ではありません。徹頭徹尾イエス・キリストの救いに関わる知識です。救いの知識といっても いいでありましょう。その知識を受けた後に故意の罪を犯し続けるとありますけれども、それはどういうことでありましょうか。ここには29節をご覧ください。そこに3つの言葉で真理の知識を退けること、あるいはそれを受けた後にも故意の意図的に罪を犯すとはどういうことか書かれてあります。こういうところで時間をあまり取りたくありませんので、ごく簡単に申し上げたいと思うんですけども、言われておりますことはよくすぐに分かっていただけると思います。29節にまず神の子を足蹴にすること、神の子イエス・キリストを足蹴にするとはどういうことか、これは別にむちゃくちゃな解釈をする必要もありません。イエス・キリストが神の子であるということをなおざりにする立場ですね。イエス・キリストは単なる人間に過ぎない。それが今日の一般的な見方であるかもわかりませんけれども、しかし私たちはヘブライ人への手紙のみならず聖書全体を通じて語られ教えられておりますことは、最初のキリスト教会以来イエス・キリストは神の子であると確信してきました。最初の弟子たち、彼はイエス・キリストを仰いで神の子イエスよと叫びました。使徒パウロはあちらこちらでイエス・キリストこそ神の子であると告白しております。最初の教会以来、最初の弟子以来、教会はイエス・キリストを神の子として信じてまいりましたけれども、それを足蹴にするとは、そんなはバカバカしいとイエス・キリストは単なる人間、そんなものが神になるはずがない、でこういう立場を取るということでありましょう。でそういう考え方ならば、今日蔓延している考え方もかもしれません。しかし少なくともイエス・キリストを信じるということは、あるいは信じておりますものは、イエス・キリストを人間をはるかに超えた神性を持つ神の子であるということを信じる、これがキリスト教信仰の第一歩であることは言うまでもないことです。2番目、自分が聖なるものとされた契約の地を切られたものとする。契約の地とはここでは新約の契約のことですね。新約の契約とはイエス・キリストの尊い御血を、すなわちその命が捧げられることによって、私たちは契約の民、つまり神様の固い契約の中に入れられる。契約の中に入れられるとは、神様が私たちの神であり、私たちはその民、イスラエルであるとされることを意味しておりますが、言い換えれば私たちは神の国の国籍を持つものとなり、そして神の御国を相続するものとされているということですね。そのもともとになる契約の地、すなわちイエス・キリストの流された血潮を蹴られている。イエス・キリストの流された血など何の意味もなく何の価値もない、ただ地面の上に流された赤い血潮に過ぎないなどというものは、契約の地を蹴られたものにすることである。イエス・キリストによる贖いの御血潮をなしく扱う者は、真理を故意に曲げる者と言われていることが明らかです。3番目、恵みの霊を 侮辱するということが記されております。イエス・キリストは別の箇所、マタイの福音書12章の31から32のところですけれども、そこではイエス・キリストは人の子を侮辱する者は許されるけれど、聖霊を汚す罪は決して許されないとおっしゃいました。聖霊を汚す罪は、あるいは聖霊を侮辱する者は許されないほどの大きな故意の罪を犯しているということになります。聖霊を汚す罪とはどういうことか、それは今まで言ったことと同じことですね。すなわち神の子を足にする、契約の血イエス・キリストの尊い御血を汚れたものとする、このことと、この二つのことと、聖霊を否定するということは、これは皆一つのことと考えるべきです。と申します、あれと思われる方があるかもわかりませんね。イエス・キリストはご自身を侮辱するものはいいけれど、聖霊を汚す罪だけは許されないぞとおっしゃいました。それと神の子を汚すこと、神の子を侮辱すること、足蹴にするですね、あるいは契約の地を侮辱すること、それと聖霊を汚す罪は同じだというのは違うんじゃないかと思われるかもしれませんが、よく注意してください。イエス・キリストがおっしゃったのは人の子を侮辱する、つまり人間としてイエス・キリストが語られるその真実を受け入れない、あるいは守れない、服従しないということならば許される。つまりイエス・キリストを人間として、あるいは教師として、あるいは先生として受け入れないならば、それも許されるかもしれないけれども、聖霊を汚す罪とは、これはイエス・キリストの神の子たること、あるいはイエス・キリストの贖い虫であること、罪の許し手ですね、であることを否定することだから、これは聖霊を汚す罪であって、こういうものは許されない、このように理解すべきだと思います。でこのような事柄に対して故意に罪を犯し続けるとすれば、どういうことが起きるかということもまた後で3つの言葉で表現されております。でそれは27節ですね。まず第一に挙げられておりますのは審判、神の裁きのことです。そして2番目には焼き尽くす激しい火、あるいはこれは地獄の火と言ってもいいものでありましょう。3番目というのは、それは28節にどれほど重い刑罰を受けるか、受ける、このように言われております。3つの言葉で故意に罪を犯し続ける者はこのような目に遭うぞと、このヘブライ人への手紙の作者は言っております。律法は2、3人の証言で犯罪人をすぐに処刑してしまう、これはもう古代世界では今から思うとむちゃくちゃな話になるわけですけども、古代世界におけましては物証よりも2、3人の証言の方が証言能力があるとされておりましたから、2、3人がこの人はこういう悪いことをしたと裁判の席で証言しますと、その人は有罪宣告を受けて直ちに処刑されてしまう。ましてやですね、神の御子を汚したり、あるいは キリストの十字架を侮辱したり、恵みの聖霊を批判したりするものはどれほど重い刑罰を受けるか、もう考えられないほどの重罪を受けるぞ、このように言われております。でこのように読んでまいりますと、この聖書の箇所はなんと恐ろしいことを言っているんだと、こういうふうにきっと思われるかもわかりません。私たちは皆ですね、信仰が完璧な状態ではありません。何でもかんでも吸っているわけでもありませんし、でそしてちょっと試練が来たらぐらつくような信仰の持ち主ですね、まだまだ初歩の人間であります。あるいはこの時代の流れに流されますと、ふとですね信仰を捨ててしまう可能性もあります。正直それが私たちの心情ではないかと思います。もちろんですね、私は全然疑うところがありませんというふうにおっしゃる方がおられるんですけど、私はとても羨ましいと思っております。私は50年以上難々とする信仰生活を守りましたけど、未だかつて 100% の確信に至ったことはありません。いつもですね、半分以上は疑いの思い心を持ちます。私は自分ほど批判的な人間はないと思っておりますので、誰かが偉い先生が説教をしてくださいましても本当かなって思うほどの疑い深い人間です。そういう私たちがこの箇所を言いますとどうでしょうか。ひょっとしたら信仰を捨てるかもしれない、あるいは廃墟をするかもしれない。となると焼き尽くす日、地獄の日で燃え尽くされる時があるかもしれないし、言葉に表現することができないほどの刑罰を受けるかもしれないと思うと身の毛もよだちます。実際ですね、この箇所を説教する時にこれをいわば脅しとして用いる場合があると思います。説教者には、まあ、牧師ですけども、まあ、そういう誘惑がいつもあるんですね。教会を見て、でそしてどう見てもですね、この教会はあかんと、だらしない、どうも信仰が弱い人間ばかりだというふうに感じますと、講談に出しまして手を振り上げてですね、ここに書いてある言葉を読み出すんですね。あなた方がそんな状態だったら厳しい審判を受けぞ、地獄の火を浴びなきゃいけない、あるいは言葉に表現できないような重い刑罰を受けるぞ、もっとしっかりしろ、でこういうふうに言いたくなるという誘惑に駆られます。しかし先ほど申しましたように、ここで言われている相手に神様はそんなですねことをおっしゃるんだろうかと思うわけであります。実際その30節から30節のところはですね、これは新明記32章から32章の35節と36節の引用なのですけども、これについてもまあ開いていただければ一番いいんですけど、まあ開いていただくのは後で開いていただきたいんですね。旧約聖書の新明記の32章の35節と36節の引用なんですね。ほぼ同じような言葉がここに引用されております。旧約聖書通りですね。そして新明記の32章というのはモーセのイスラエルに対する警告の言葉ではあるんですね。主はその民を裁かれるというのはイスラエルの人々がモーセが語った契約の言葉、それは律法なんですけども、を守らないで、そして 偶像礼拝に走ったり、十回に書かれてある通り隣人を愛さないというようなことが起こってきて、イスラエルの民たちが契約を破るようになったら私が復讐をする。ですからそこだけ見ますと、イスラエルの人々に対する廃墟への信仰を失うことへの警告の言葉と受け止められるんですけども、でもその新明記の後に何が書かれてあるかと申しますと、そこに書かれてあるのは恵みの言葉、あるいは祝福の言葉なんですね。ぜひご覧いただきたいと思うんですね。新明記の32章以下のところをずっと読んでいきますと、33章、34章と読んでいきますとですね、実はその後にモーセは祝福の言葉を語っているわけです。ですからモーセの本心は、お前たちは必ず信仰しているようになる、そしてイスラエルの民たちには厳しい裁きが待っているぞと言ってるんじゃなくて、あなた方は今は警告しておくけれども、でも神様の本心はあなた方に祝福を与えることなのだ。つまり警告は与えられているわけですね。私は今ヘブライ人の手紙を読みました。これは本当に警告ですよね。神の刑罰があるぞとかですね、地獄の火があるぞ、あるいは重い刑罰が待ってるぞって言われたら、またあれだってビビります。けれどもそれだけ読んでおしまいでなくてですね、しかしあなた方には大いなる祝福があるじゃないか、モーセはそのことを語っているわけです。警告はするんですけども、その後に祝福の言葉を語ります。今までヘブライ人の手紙は祝福を語ってきたわけですね。イエス・キリストは私たちのために尊い血潮を流された、これによってあなた方の罪はことごとく許されている、今犯す罪もこれから犯す罪も隠れた罪も明らかな罪も小さな罪も大きな罪も全部イエス・キリストの尊い御血潮が洗い流してあなた方を清めるんだ、これほどの慰めの言葉はない、これほどの祝福の言葉はないわけですね。ですからヘブライ人への手紙の作者の意図は、警告はここで語っておりますけれども、あなた方はそのような祝福を受けるんだと。そうしますとですね、どういうことが言われているか、その一番最後のところに31節の言葉に、生ける神の手に落ちることは恐ろしいことですというこの言葉の読み方が一変してくると私は思っております。文字通り読んだらですね、神の手に落っこちるのは恐ろしい、審判、地獄の日、言葉で言い表せないような刑罰が待っているような、神様の手に落ちることはこのと恐ろしいことがないと言っているわけですね。でもその警告されている私たちがどういう人間か考えましょう。私たちは大変信仰の弱い人間ですよ。疑うことが半分、何かあると信仰なんてすぐに捨ててしまう、もう悩みが多くなったり苦しみが多くなったらすると神も仏もないなんていうのが私たちの口癖ですよ。そういう私たちがですね、神の手に落ちたらもう二度と浮かび上がれないような神様の厳しい刑罰を受けるんでしょうか。そんなことは言われてないんですね。つまり私はこういうことを言いたいんです。信仰を捨てるということはあり得るということです。私の周囲にも飛んでいるクリスチャンというのがたくさんおりまして、一旦ですね、トンネルの中に入っているようなんですけども、すぐにトンネルの外に出るように一旦クリス 者になるんですけど、すぐに脱出する。日本は文化人小説家の中には若い頃にクリスチャンになるんですけども、まあ、すぐにその信仰を捨てて、でそして辞めてしまった人がいっぱいいますよね。島崎藤村もそうですよ。あるいはもういろんな人がいます。日本のその文学史を読んだらですね、若い時に洗礼を受けて、しかしもうその後はそんな信仰なんてみじんもなくなったと言っている人がいっぱいおります。私たちもそういう流れになりますから、ですからいつもですね、私たちもそういうようになって神様から厳しい刑罰を受けないといけないんじゃないかというふうに思うんですけども、それは全然違うということです。私たちはもちろん信仰は弱いですから、信仰を捨てるようなことがあるかもわかりません。迫害されますとキリストを否定するかもわかりません。そうすると、まあ、私たちは永遠の滅びに投げ込まれるんでしょうか、まあ、それに決まってしまうんでしょうか。そんなことをここで私は聞き取ることはできません。なぜならばあのモーセの言葉を思い起こしていただけないんですね。警告はするけれども祝福の言葉が直ちに語られるわけです。私たちは警告されておりますけれども、真理の知識がここで語られているわけです。ですからひとたび信仰してるようなことがある、あるいはぐらつくようなことがある、あるいはキリストを否定するようなことがあっても、もう一度立ち返っていけば、この恵みの神様は私たちを憐れみ救ってくださるに違いないはずです。私たちの神様は肝っ玉の小さいこんなちっぽけな神様じゃないですよ。私たちがちょっと信仰がついたから、でそして物の弾みで私はもうキリストを捨てましたなんていうことがありうるとしてましても、そういう私たちの弱いを私たちをもうお前たちは二度と許さないぞというような、そんな心の小さい神様ではありません。神の手に落ちることは恐ろしい。どういう神様の手に落ちるわけですか。恵みの豊かな救いを幅広くですね、広げて私たちを待ち構えております神様の手に落ちることです。それは一見すれば恐ろしいことですね。こんな恐ろしいことはないですよ。もう信仰を捨てた、あるいは信仰は神様を疑う、神様を信じませんと言っているような、この弱い私たちが神様の手に落ちたら、もう神様の前で赤恥さらして、もう二度と顔向けできませんと、こうに言わざるを得ないのはこの私たちでありますけれども、その神様の手は恵みの御手、憐れみの御手であるはずです。恐ろしいこと恐ろしいですよ。私たちはその時にもう小さくなって神様の前で悔い改めなければなりません。でも悔い改めたもの、立ち返ったもの、反省したもの、もう一度一からやり直すものを神様は憐れんでくださるお方でして、そういうことは繰り返し繰り返し私たちに起こるんじゃないですか。ですから一度や二度の信仰が弱って教会から離れたり、あるいは信仰を失ったりしちゃって、そんなものはですね大した問題ではないと言いますと言い過ぎでしょうか。私はそう思うんです。私の長い信仰生活の中でも何回かそういうぐらついたことはあるんですけど、でもその度ごとに私はそれ以上の神様の罪の許しの恵みをいただいてきました。真理の知識を知るとはそういうことです。それが私の心の中に深く刻み込まれているならば、一旦信仰を失ってもあるいはキリストを否定しても、その恵みが私たちを立ち直せる、らせる。恵みの御手の手に落ちることは恐ろしいことですよ。こんな恐ろしいことはありません。けれども恵みの手に落ちるから私たちはこの真理の知識にもう一度目覚めて、そして神様の手に、神様の身元に戻って、また父たる愛に、遅い愛に、疑い深い、もうグラグラするような愛にですけど続けていって、そして 最後の日を迎えることができるんだと思っております。その時に私たちはもう弱い信仰から清められて、私の罪を全部空振り捨てて、聖なるものとしてあの天使たちと共に無限の世界の中で神を褒めたたえることができる、これは私の信仰であり、今日皆さんに語りたい言葉でありました。お祈りします。天の父なる神様、ヘブライ人への手紙を学んでおります。今日は一見すれば大変厳しい言葉でありますけれども、私に語られる場合にはそこの一番根本には神様の憐れみと恵みの見てと御顔を見ることができます。ご承知のように私の信仰は弱く、ちょっとした迫害があったり、無駄始めにされたり、あるいは批判されたりいたしますと信仰がぐらつくようなものでありますけれども、どうぞその度ごとに一方では計画を思い起こしながら、他方では真理の知識をもう一度思い起こしまして、こんなものも許し憐れんでくださるイエス・キリストに立ち戻ることができるように導いてください。イエス・キリストの御名を通して祈りいたします。
アーメン。